これまでですね、この例えばコリント人への手紙とかガラティア人への手紙とかですね、そんな風に呼び慣れてきました。けれどもですね、時々皆さんにも宣伝のような形でですね申し上げています。聞くドラマ聖書なんかで言えばですね、何々人への手紙っていうふうに呼びますね。で、まあ、一般の方々にはですね、おそらくその方が違和感なく聞いていただけると思いますし、一応ですねここで語らせていただくときにはコリント人への手紙とか何々人への手紙っていうふうにお読みすることにしたいと思っております。ご了承ください。逆に違和感があるかもわかりませんけれども、またそれ以外の読み方が間違いということではありませんので、それぞれですね自由にしていただければと思います。さて、お写しいただきましょう。今日はですね、争いから一致へというテーマで今お読みいただきましたところからご一緒したいと思っています。いよいよですね、このコリント人への手紙の挨拶の部分が終わりまして、本論に入っているわけですね。で、早速10節を見ていただきたいと思いますけれども、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心を同じ考えで一致してください。まあ、番号は売っておりませんけれどもですね、赤い字のところ、一つ目に皆が語ることを一つにしてくださいと、二つ目に仲間割れしないでください、三つ目に同じ心同じ考えで一致してくださいと、こういう三つのお願いをですねしているわけです。で、このまず一つ目ですね、皆が語ることを一つにしてということですけれども、ちょっと次お願いします。この新教大学聖書ではですね、勝手なことを言わずと訳されています。新改訳では皆が一致して、で英語のある訳ではですね、互いに同意してというふうに訳されています。で、これはですね、敵対する国とか党派とかそういったものが互いの言い分に折り合いをつけて一致するっていうような、そういう時にですね使われる言葉だそうです。ですから、まあ共通の敵を想定している、だから共に戦うために、共に勝利するために一つになりなさいというニュアンスがここにあるんですね。で、コリント教会の敵は誰だったでしょうか。それは私たちにとっての敵と同じですね。そうです、悪霊サタンですね。その敵に勝利することができるように、一つとなりなさいとパウロは進めたわけですね。それからその次にですね、仲間割れせずと言われました。この仲間割れというのは分裂とか分相、仲たがいですね。で、前回見ました9節でですね、神は真実です、その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。この交わりという言葉がコイノニアという言葉だと申し上げました。これは共に分かち合うっていう意味がもともとあります。つまりキリスト者というのはキリストを共に分かち合う、そういう人々のことというわけですね。キリストを共に分かち合う交わりに入れられた、キリストの命を一緒に分かち合う、そういう人々、それがキリスト者、クリスチャンで、つまり教会っていうのはバラバラの信仰者たちがただ集まっているという集団ではありません。パウロが語るように教会はキリストの命を共に分かち合う共同体、教会に集う者は共にキリストの交わりに招かれた者同士と というわけですね。同じキリストに結びつき、キリストの命に生かされている。そこから教会の一致というものが生まれるというわけですね。そういう意味で、生きて働いておられるキリストにみんなで結びつくということから、そこに一致があるというのはごくごく本当は自然なことなわけですね。そこから逸脱してしまっていたコリント人たちの教会に対してですね、パウロは仲間割れしてはいけませんと進んだ。さらにですね、もう一つはですね、同じ心、同じ考えで一致してくださいというお願いでしたね。で、この同じ心っていうのは感情、愛情といった情緒面のことを言ってると思います。同じ考えというのは、この理性的な判断、御言葉に基づく考え、理解ですね。一致してくださいと訳されている言葉の本来の意味は、実はここにありますように、修繕する、元の状態に戻すということです。もともと一致していたその状態に回復されなさいということなんですね。実はこの言葉をですね、漁師が用いますと、網を繕うっていう意味になります。面白いですね。ですから、もうほころびがあれば丁寧に繕って、そこから魚が逃げてしまわないようにする。そのようにですね、互いの不一致を丁寧に扱って、もともとキリストの体として一致していた、そこに回復されていきなさいと言ってるわけです。実は口語訳では固く結び合っていてほしいというふうに言われています。なるほどなと思われるような訳ですよね。では一体何が原因でコリントの教会に仲間割れがあったんでしょうか。そのこともここに書かれているわけですね。次を見ますけれども、11節12節です。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクルエの家の者から知らされました。このクルエっていう人がどういう人なのかはっきりは分からないんですが、出どころをはっきりつけてるわけですよね。で、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、ケファというのはペテロですよね、私はキリストにと言っているとのことです。こういう状態だったわけですよね。で、もちろんパウロがですね、私についてきなさい、アポロが、いや、私にこそついてきなさいと、彼らが党派を作っていた、これ違います。そんなことはしません。パウロやアポロやペテロにはですね、信仰の一致があった。そこには何のこのわだかまりも争いもなかったわけですよね。つまりコリント人のその教会の人たちが勝手にそういう党派を作っていたわけですけれども、それぞれですね、どんなこの分派だったのか。で、このパウロにつくと言っていた人たちがいたわけですよね。おそらく異邦人からなる分派だっただろうと言われます。パウロはですね、もう律法の終わりを説いた、律法によって救われるのではないということを説いた。ところが、それをですね、拡大解釈して放縦な生活、もう堅苦しいことを言う必要はない、もう律法の時代は終わったんだということで誤解して、堕落した生活をする人たちがいた。そういう人たちがこのパウロ派というふうにですね、言われる人たちだったのではないかと考えられています。パウロは別のところでですね、こんなことを言ってますね。ガラテヤ5の13ですけども、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。それ確かだ。ただ、その自由を肉の働く機会、生まれながらの肉の性質のままに生きる機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと言いました。ガラテヤの教会の人たちは、御霊によって与えられているせっかくの自由を肉の働く機会としてしまっている。それが戒められていることですね。同じようにコリントの教会でも、律法を無視して自由の意味を履き違えていた人たちが、パウロ派だ、 というふうに言っていた。次にアポロに着くというふうに言っていた人たちがいましたね。アポロというのはアレクサンドリア出身のユダヤ人で、旧約聖書に非常に精通していたということが使徒の働きに書かれています。でまだ雄弁だったということも書かれている。でそういうものに魅力を感じた。ギリシャ文化の人たちにとって、知的な人、理路整然と自分の思いを大胆に雄弁に語る人というのは魅力的だったと言います。でそこでそういうアポロに与えられている賜物に引きつけられて、自分たちはアポロ派だというふうに言っている人たちがいたわけですね。そしてケファにつくっていう人たちもいましたよね。ペテロ派、当時ペテロが主導していたパレスチナ地方の教会からですね、幾人かの人々がこの俺たちの教会に混じっていたというふうに考えられています。でその人たちが、自分たちはもともとイエス様の弟子、しかもイエス様の弟子の筆頭格であったペテロの弟子なんだ、ペテロから直々に教えられたんだということで、そのことを誇ってですね、あんたたちは違うだろう、ペテロには使徒職がある、パウロは直接イエス様の人であったわけではない、どうかなというわけですよね。そういうことで自分たちこそがということで誇っていた。それでキリストにつくという人たちがいたんですね。皆さんこれはどうでしょうか。あ、よかった、キリストにつくっていうまともな人たちがいたということでですね、私はなんとなくこのキリスト派、キリストにつくっていう人たちこそ健全だと思ってたんですよ。けどもですね、どうもそうではなさそうです。ここにパウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、キリストにつくというふうにこう並行して言われていることから、彼らのキリストにつくという主張もまた偏っていたということがわかります。で、まあ、いくつかの説、そのキリスト派というののですね、何が間違っていたのかっていう説はあるんですけども、一番有力だと思われるものを紹介しますと、この自分たちは誰かにではなく、ね、アポロとかパウロとか誰かにではなく直接キリストの声を聞いた、直接キリストに導きを受けたんだ、私たちこそ本物だということを主張していた人たちで、これ結構微妙なことで、実はちょうどですね、ミラクル祈祷会の時にご一緒しているあなたがずっと望んでいた人生、求めていた人生というね、あの本の中のちょうど新しい章がですね、先週から始まりまして、でそこはですね、この導かれる生活、聖霊の助言を受けるというテーマで、聖霊の助言を受けるっていうことを恐れてはならない、心を開いてどうぞ語ってください、あなたの身思いを告げてください、電話でですね、このいわゆる喋る方だけあって聞く方がない、そんな受話器なんてないでしょう、ね、神様にバーッと言うばっかりで神様のお声を聞かないというのは不自然でしょう、ね、もちろん御言葉を通して神様の声を聞くわけですけれども、直接聖霊のお働きによってその神様の御思いを聞くということに私たちはもっと開かれていくべきではないですかということを教えているところをですね、ご一緒しているわけです。ところがこのキリスト派というのはそのことを偏って強調して自分たちだけが本物だと言ってしまう。で、実はその今申し上げた本の章のですね、最後のあたりにこんな風に書いてるんですよ。ちょっと紹介したいと思ってですね、載せてるんですけども、神が語られたと主張することは往々にして乱用されてきました。牧師たちも批判を受けないように先手を打ったり、改修が街道建築のプロジェクトに参加するのを促したりするために時々この手を用います。御言葉が与えられました、神様がこう語られたんです、聖霊の導きを感じてこう言ってます。実は私自身も若い頃ですね、そういうことを言って自分のどうしてもという願いを通すためにですね、先生御言葉与えられてるんですよってことですね、言ってこうグググッと押したということがありましたね。先生はでもそれで揺るがなかったからよかったんですけどですね。で、そういうことあると で、神がこのように言われましたという権威を、そのような権威が疑問視されない場面で人々を操作するために用いるという誘惑は非常に強く存在しています、ね、神から直接の導きを受けたと当たり前のように主張することについては注意深くあるべきでしょうと言っています。なるほどと思いますよね。で、だけどもってことで、本当にこの著者がですね、言おうとしていることは、しかし聖霊の導きの力に自分たちを閉ざしてしまうなら、私たちはキリストに似たものに変えられようがありません。これを言いたいためにさっきのことを言ってあるんです。で、けれどもこのキリスト派という、少なくとも当時のコリント教会にいたそういう分派には問題があるということを受け止めたいと思いますね。さて、どんな問題があったのかということをですね、見てきたわけですけど、ではコリント教会の争い、仲間割れという問題をパウロはどのように解決しようとしたのでしょうか。そこから私たち今日のお互いもですね、どんなふうに学ぶことができるのかということですね。で、パウロはこう言ってます。13節、キリストが分割されたのですか。キリストは分割されてないでしょうとこう言ってるんです。教会が一つであるのはキリストが一人であられることによるんだと言ってるわけですね。教会を一つとするもの、信仰者たちの言葉と心と思いを一つにするものは一人の方であるイエス・キリストのご存在なんだというわけですね。ということは、教会における一致は、私たちがお互いの言葉、お互いの心と思いをこう突き合わせて、よーく話し合って、お互いに譲り合って、妥協し合うところでこう生まれてくるのかというと、そうではないっていうんですね。求められているのは、人間同士の間で折り合いをつけるということではなくって、一人の方であるイエス・キリストにしっかりと一人一人が結びつくっていうことです。パウロはそのことで解決しようとしたわけですね。つまり、イエス・キリストのもとでこそ一致が生まれると言ってるわけです。コリント教会に党派が生まれ、争いが起こったのは、一人一人がイエス・キリストにしっかり結びついていないからだと、パウロはそう判断したわけですね。で、こういう言い方をしてるわけです。キリストに結びつく代わりに、パウロに結びつく、アポロに結びつく、ケファ、ペテロに結びつく、誰それに、いや、あるいは自分たちこそキリストから直接聞いたんだという、そのことに、その神秘主義的な体験や、その主張にですね、より頼んで、本当の意味で、健全な意味で、イエス様と結びつくっていうことをしていない。それが仲間割れの争いの原因だ。パウロは見たんですよ。こんなふうに、キリストによる一致を求めるのではなくって、人間の考えとか、もっとはっきり言うならば、好き嫌いでもって、仲間と一つになろうとするところに、分裂、対立が生じていた。で、もちろん、先ほどですね、お互いの言葉と心と思いをすり合わせて、話し合って、そして妥協し合ってということではないと申し上げましたけれども、先ほどのその、網を繕うという言葉のように、丁寧にですね、あ、これはちょっと違うんじゃないかなというところに、本当にこの愛を持って、へり下って寄り添いつつ、それをこう、健全な形でイエス様と結びつくことができるようにと使えていくっていう働きは、当然必要なわけで、それが、話し合うということにですね、現れる場合は応援してあるわけですよね。けども、その目的は人間的な妥協ではなくって、みんながイエス様のこの方に向いて結びついていくっていう、そのことなんだということを見失った中での調整は無理だということですよね。で、パウロはつまりイエス様と一人一人が結びつくということで解決をと言ったと。じゃあ、その結びつく、つまり次のテーマは、イエス・キリストにしっかり結びつくって、じゃあどういうことなのかってことですよ。 ですね。どういう状態がイエス様にしっかり結びついているという状態なのか。で、イエス様に結びつくといっても、その結びつき方が全く自分勝手に、自分こそキリストの声を聞いてるんだということで結びついていると思い込むっていうようなことが起こったら、先ほどのキリスト派に陥ってしまうわけで、そういうことではないわけですよね。正しくキリストに結びつく、その結びつきはどういうことなのかですね。パウロどう言ってるでしょうか。先ほどの13節の続きですけども、キリストが分割されたのですか。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。私たちはパウロにつくと言っている人たちに対して、いやいや、パウロにつくというけども、パウロというものはあなた方のために十字架にかかってくれたのですか。そうじゃないでしょうと言っているんです。あなた方のために十字架につけられた方にこそ結びつくべきなのに、そうでないパウロ、あるいはアポロ、あるいはペテロに結びつこうとしても何にもならないじゃないですか。十字架を見上げているわけですよ。つまりパウロが見つめているのは、あ、ごめんなさい、一つちょっと戻っていただけますか。すいません、今の下のところですね。パウロが見つめているイエス・キリストというのは十字架につけられたままなるキリスト、十字架につけられているキリストですよね。そのお方を見つめ、そのお方の前に生きる、そのことがパウロが言っているキリストと結び合わされて生きるということですよ。十字架につけられたキリストと結び合う、そのことによってだけ私たちは一つになることができる。で、なぜならキリストの十字架だけが私たちの罪を解決する唯一の方法だからです。私たちは神様の前にさまざまな意味で罪人ですが、その本質にはですね、根底には自己中心がある。つまり自分こそ正しい、自分の上に自分を何か仕切ろうとする、自分を支配しようとする、そういうものを好まない、そういう性質が私たちにはある。で、その自分というものを主張する罪をどんなに頑張っても、どんなに学んでも、その教育も哲学も宗教すらもそれを解決することができない。ただ一つ、イエス様の十字架だけがその自分という自我を砕くことが、清めることができる、その十字架の力により頼む、そこに解決があるという感じですよね。十字架のキリストと結び合い、キリストの血による許しを、キリストの血による清めを受けるときにだけ私たちは自分こそが主人なんだ、自分だけが正しいんだという主張をしようとする罪から解放される、本当に意味で自由になる、みんながそうなった時に一つになれるということですよね。十字架につけられたキリストと結ばれていないならば、自分の罪や問題を、自分の根底にある自己中心をしっかり見つめることができなくなります。モルハの剣である神の言葉によって自分の内側を探っていただくことができなくなる。そうすると自分たちこそが正しい、自分たちに同意しない人々は間違ってるんだ、教えてあげなくちゃいけない、そして言うこと聞かなかったらもう切るしかないということになってしまう、そういう状態で混乱していたのがコリントの教会だったわけですね。キリストと結ばれているパウロは、そのことを身をもって示しているんですね。そのことを最後に触れて終わりますが、それはパウロの語りかけ、もう一度十節に戻りますね。さて兄弟たち、 パウロはですね、彼らに兄弟たち、兄弟姉妹だ、あなた方は私の主にある家族だということで愛を込めて語りかける。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いしますって言ってます。決して上から高圧的に命令しませんでした。彼は敵対的でもまた攻撃的でもありません。あくまでも主にある兄弟姉妹にへりくだってお願いしているのであります。しかもそのお願いは私たちの主イエス・キリストの名によってとあります。名というのはその人そのものを表しますよね。つまりこのことを言っているのは私なのではなくってイエス様だ、イエス・キリストの語っておられることとして私は伝えているんですよってそう言ってるわけですね。ということは彼はキリストの前にコリントのクリスチャンたちを立たせている。パウロはそうであったようにコリントのクリスチャンたちが十字架につけられたキリスト、私たちのために死んでくださった、そして蘇らされて今も生きておられるそのキリストの前に立たせている。それがねパウロの牧会だったわけです。結局この教会というのはイエス様を頭とするキリストの体とされている私たちお互いというのはいつもどこにいてもこのイエス様の前に立ってそのイエス様の眼差しを見つめ返しつつ生きる、そういう人々の集まりあるでしょ。でそこにだけ一致がある。時にはいろんなことでですね、もうこの神様のためにってそれぞれが思うがゆえに意見が一致しなくってバラバラになることだってある。時には激しいこの議論だってある。素晴らしいことですよ。それがイエス様の前でなされるならばそれらは必ず用いられていく。党派に仲違いに分裂に分派にはならないはずだとパウロは言ったんです。実はこの手紙にずっと貫かれているパウロの基本姿勢がまさにその十字架につけられたキリストの前に彼らを立たせるっていうことで、今も私たちに主はこのパウロが書いた手紙を通して、そうだ、私の前に立ちなさい、私の十字架の前に、私の目を見て生きるんだよ、私の声が聞こえるところに、私の顔が見えるところにいるんだよって語りかけて、そして私たちを一つにして力強くこのキリストの体の立て上げのために、神の国の御業の前進のために私たちを用いようとしていてくださいます。最近ですね、ある牧師のメッセージを通して教えられてですね、あ、これとってもいいな、もう私に合ってるなと思っていることがあるんですね。それはまさに私にとってこのイエス様の十字架の前に、主の眼差しの前に生き続けるために助けになる方法なんですけど、蒼天祈祷会の時にちらっと申し上げましたが、天の父なる神様はですね、イエス様が洗礼を受けられた後でおっしゃいましたでしょ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。その言葉かけはイエス様を信じる信仰によって神の子とされた私たち一人一人にも同じようにかけられていると。ですから、おさむおさむ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。その先生はですね、その言葉を思い巡らして一息ついて、また同じように、あなたは私の愛する子、そして一息ついてまた同じようにとね、3回繰り返してその言葉を味わうんです。私にそれで本当にそうだと思って、でイエス様がね、私に対して、おさむおさむ、あなたは私の愛する友、あなたは私の愛する弟、 あなたは私の愛する弟子、私はあなたを喜んでいる。そんなふうにね、おっしゃってるっていうことを、聖書から受け止めて、そのことを思い巡らしながらですね、味わうようにしてるんですよ。これはね、私にとって大きな慰めになるんです。おすすめします。そして、私たちは、自分自身が主との結びつきを強められて、でみんながそうなって気がついたら、それこそ今日のメッセージの題のように、争いから一致へと、より堅固な一致へと変えられる。それが、教団教派を超えて、さまざまなキリストの体のある教会との一致、世界中の神の家族との一致、その一致の中での祈りを主は力強く用いて、ご自身の御業を進めてくださるということにつながっていく。どうぞ、今日ですね、私たちがどこに置かれているのか、そのことをもう一度、御言葉から思い巡らしつつですね、今週1週間も、主の眼差しを覚えつつ、十字架の前に生かされて、一歩一歩、歩んでいきたい。そうですね。それでは、お祈りをおさせていただきます。今、お祈りの時をお持ちしたいと思いますが、どうぞ、皆さんお一人一人がですね、よろしければ、あなたは私の愛する子、あなたは私の愛する友、愛する弟子、私はあなたを喜ぶっておっしゃってくださっている主のその御声を、心の声で聞きながらですね、静まりたいと思います。黙祷をお捧げいたしましょう。をお捧げします。ハレルヤ。憐れみ深い天皇お父様、感謝をいたします。私たちを愛し、主イエス様の尊い十字架の血によって私たちをあなたのものとしてくださって、すべての罪を許し清くしてくださって、本当にありがとうございます。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか、皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心を同じ考えで一致してくださいと。主よ、争いから一致へと、どのようにあなたは導いてくださるのかを、御言葉を通して教えてくださって感謝をいたします。どうか、十字架につけられたキリスト、死んでよみがえらされて今も生きておられる主よ、あなたをしっかりと見上げて、あなたにしっかりと結びつけさせていただいて、どうぞお互いがそのことを通して一つになって、ますます霊の一致を持ってあなたにお仕えすることができますように、あなたの御心をどうぞ今週もそれぞれの持ち場立場扱わされたところで、本当に大胆に主よさせていただくことができますようにお願いいたします。私たちをあなたの証人としてお使わしくださる、なんともったいない大きな特権でありましょうか。どうか主よ、あなたを明かしさせてください。本当に具体的な身近な小さなことから、愛を込めて誠実に、また時には大胆に言葉を持ってあなたを明かしすることができますよう、私たちを聖霊に満たしてお使わしください。そのためにいつもあなたの愛していると、あなたを喜んでいるとおっしゃってくださっているその御声を聞き続けることができますよう助けてください。ありがとうございます。この1週間を見てにおいたねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。